はい、では恒例の干支にちなんだお話をしたいと思います。お祈りの中にも出てまいりまして、寅年を生きるということですね。今年は寅年なんですね。毎年この新年のメッセージを聞いてくださっている方々には、今年は何で来るかなと、寅は聖書に出てこないし、語呂合わせかダジャレか英語かですね、いろいろ考えて、ご覧の方もあるかもしれませんが、虎という字はですね、あのタイガースの虎じゃないんですね。干支の虎という字は、これはあの虎さんの虎ですね。で、あのウィキペディアを見ますと、虎というのはですね、ここに書いてありますけど、陰というもともと字だったそう で、これは春が来て草木が生ずる状態を表している文字だそうです。虫偏がついてる。で、後に覚えやすくするために動物の虎が割り当てられたということで、だそうです。ですから、あの動物の虎とはもともと関係ない、これ暦の、あの虎という字なんですけど、もともとは旧暦のお正月だそうですね、虎というのは。ですから今から1年が始まる、草木が芽生えていく、そういうような意味でありまして、日本的に言えば縁起のいい文字なんですね。で、動物の虎とは全く関係ない、文字だったそうでありますけれども、しかし、虎年を生きるということですから、私は虎にちなんで話をしなきゃいけないわけで、なんか年々ハードルが上がっていく感じで、もうあの正直なところ、これが終わると来年はウサギなんですよね。もう私はウサギのことを考え始めるんですよ。ウサギも聖書に出てこんしなとかって、で、じゃあ何かということですけど、結局ダジャレなんですけどね、来たなという感じですけど、3つの大きな大切な虎とですね、クリスチャンにとって、大切な3つの虎があります。英語ですけどね、トラブルとトライとトラストですね。なんか苦笑いしてますけど、息子がそこで、トラブルね、トラブルというのはあのゴルフなんかで、変なとこ打ってですね、山の中入ったりなんかするとトラブルショットなんていうんですね。いろんな意味がありますけども、問題とか困難とか迷惑とかですね、事故とかですね、そんないろんな意味があります。それからもう一つはトライですね。先ほども国重さんが証しの中で、何でも挑戦しようと思ってるという話をしておられましたけれども、挑戦すると。そして、三つ目はトラストですね。英語のトラストは信頼とか信仰という意味で、ありまして、寅年はこの3つでいきましょうという結論を最初に言ってしまったわけですね。はい。で、まずトラブルということですけど、トラブル、何がじゃあトラブルになるかということですよね。私たちにとっては何がトラブルなのか、問題なのか事故なのか困難なのかというと、3つ思いということがあるんですけど、一つはですね、思っても見なかったことはトラブルになります。思っても見なかったこと、そんなことが起こるとは思っても見なかった、事故とか病気とかですね、そういう、いろんなことですね、家族の問題、仕事のこと、人間関係、予想してたことが起こったらトラブルにはならないんですね。そうじゃないですか。きっとこうなるだろうと思って、いたら別にそれは対処できるわけです。でも思っても見ないような、 去年どうでしたか皆さん。思ってもみないようなことがありましたよね。いろいろありました。そんなことが起こるんだろうかと。まあいいことであればそれはトラブルにはならないんですけども、まあ、自分にとって、まあ、不都合なことが起こった時にはそれが思ってもみない時にはですね、まあ、トラブルになるんですね。それから思い通りにいかないこと、これもトラブルなんです。自分であれこれ考えて、やってみるけれどもなかなか思い通りにいかない、ね、思い通りにいけばですねどんなに大変なことでもそれはトラブルじゃないんです、ね、ですよね、こうやってこうやってこうやってこうやってやれば必ずうまくいくんだと思っていれば、結構やりこなせてしまうというかね、乗り越えることができるわけです。でも思い通りにいかない、思い通りにいかないこといっぱいあります。思い通りにいかないことがない人はいませんですよ皆さん。他の人見るとなんか何でもかんでも思い通りいってるような雰囲気数に思うでしょ、ね、特に私なんか何でもなんか思い通りいってるんじゃないかと思ってます。とんでもないですよ、ね、思い通りにいかないことばっかりです。嫁さんに聞いてみてください。一番思い通りにいかない人ですけど、思い通りに今のあのデリート削除思い通りにいかないことがね毎日のようにあるんですよ、ねえ、これはトラブルなんです。だからそれから思い描けないこと、これもトラブルなんです。つまりどうこの先どうなるんだろうかと、あるいはこれがいつまで続くんだろうかというようなこともねトラブルですよね。まあこのまま3ヶ月頑張れば我慢すればなんとかなるとか、1年頑張ればいいんだとかね、将来必ずこうなるんだっていうふうに描ければこれはトラブルじゃないです。でもそれが描けない、果たしてこれはいつまで続くんだろうか、この先どうなるんだろうかという先の見えなさ加減というんでしょうかね、これがトラブルになる。思っても見なかったこと、思い通りにいかなかったこと、思い描けないこと、これが今年も間違いなく私たちの身に起こるんです。覚悟しておいてください。しかしこれはですね実はトラブルではないんです。聖書によるとね、これは私たちを成長させるためのトライアルだね、ちょっと石本さんがニコッとしましたね。ここに来たかという、トライアルというのはですね試練という英語ではね、英語でトライアルというのは試練と訳されるんです。トライアルで、トラブルではなくてトライアルだと聖書は言ってるんです。ペトロの手紙の1の4章の12節に、愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりませんと書いてある。思いがけないことが生じたように驚き怪しんじゃいけませんよと。それはあなたにとっては思いがけないかもしれませんけれども、神様の目から見たら別にそれは思いがけないことではないんだ。ちゃんと神様の計画のうちにある試練である。トラブルではなくてトライアルであるということなんです。で、これは試練であるということ、皆さんもよくご存知のようにですね、試練であるということはあなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださるということです。必ず逃れる道も、耐えられるように逃れる道も備えていてくださるんですね。なぜならばそれは神様が計画して私たちに与えていてくださることですから。つまり答えのない問題は神様は出さないということなんです。 答えのない問題集なんて何の意味もないでしょ。ね、なんぼ頑張って解いても丸か×かわからないような、嫌ですよねそういうのね。で、神様は答えを持ってらっしゃるんです。ただ私たちの手元にないだけなんです。それがここがちょっと辛いところですね。答えちょうだい、答えがあれば簡単なのに。神様は必ず私たちに逃れる道、つまりそれを解くことができるその方法も与えてくださるということです。逃れる道っていうのはよくですね、その試練が与えられてそれから逃げると思われるかもしれませんがね、これ逃れると書いて逃げるという字ですが、本当に今そうじゃないんです。これはこの試練を乗り切ることができるという意味なんです。逃れる道というのは決して逃げ道ということじゃないんです。ラッキー逃げられたとかそういうことではなくて、必ずその試練を、ね、耐えてそれを通り抜ける道を神様が準備しておられると、そういう意味です。また試練であればキリストが私たちを助けてくださるという約束がヘブライ書の2章の18節にあります。ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている私たちをお助けることがおできになりますと。これはイエス・キリストのことですね。イエス・キリストは私たちと同じように人の姿をとってこの地を歩まれた。それはなぜかというと、ご自身も試練に遭われるためでした。ご自身もつまり答えのない問題集を与えられたんです。イエス様はそれを信仰によって乗り切られたんです。信仰によって私は十字架にかけられて死ぬけれども蘇ると告白されたんです。でもそれは信仰によって告白されたんですよ。だからこそ十字架にかけられる前にあんなに苦しんで祈られたんですよ。もう結果が 100% 分かっていたらゲッセマネの祈りはないんです。イエス様もやはり答えのない問題を、まあそれは人類が誰も背負うことのできない大きな問題ですが、それをお抱えになった。そしてその試練を乗り切られた。だから私たちを助けてくださる。イエス様はあなたを助けてくださいます。ちゃんと神様は私たちに試練を与えてくださいますけれども、逃れる道を、それを乗り切る方法を与えて、道を与えて、それだけではなくてイエス様は私たちを助けてくださる。サポーターが、最強の助っ人がおられるんですね。試練を通して私たちはこの神の御業、計画を知るわけです。あの命の言葉社のですね、マナというデボーションガイドを去年発行が始まって、始められた方がおられると思いますけれども、この1月のですね、最初のところに、韓国の歌手のですね、ベー・チェチョルさんの証が出てます、はい、あのこれはなかなかのボリュームでね、500円で安いなと思うんですが、1月号はこのベー・チェチョルさんの証だけでもいいんじゃないかなと思うぐらいですね。36歳でね、甲状腺がんに突然見舞われて、もうオペラ界の頂点に駆け上がろうとしていたその矢先、甲状腺というのはこの喉とにありますよね、まあ、この教会にも甲状腺がんとか甲状腺の病気で苦しんでいらっしゃる方いらっしゃるんですけども、まあ、彼のこの甲状腺がんは非常に重いものでですね、声を出すために必要な神経だけではなくて、肺活量を左右する横隔膜の神経も切断せざるを得なくなる。テレビなんかでもね、彼 の生涯というか証が、まあ、普通のテレビ放送でも流されましたけれども、 でもやはり彼はその時にですね、もう歌を失って、精神的にも経済的にも大きな拠り所を失ったと言ってます。でもその時に彼は手術を受けた後でですね、毎週水曜日に家庭で礼拝を始めて、そして聖書を一生懸命読み始めた。特に集中して読んだのは呼ぶ記だったと書いてありますね。それは、ヨブは人間の中で一番苦しみを受けた人、私は彼ほどの苦難ではないけれど自分と重なる部分がありましたと、苦難をどう乗り越えるべきなのか示されて、読めば読むほど力づけられましたと。で、まあ、その後日本のお医者さん、一色信彦さんというんですかね、との出会いがあって、手術、再手術を受けてですね、本当に神様の奇跡によって、再び歌えるようになったんですね。でもまだその全盛期の半分も声が出ないそうです。しかし、彼のコンサートにはですね、この何もなかった時では味わえなかったようなね、本当に喜びが満ちている。で、彼が、2009年に日本の全国ツアーを行ったそうですけれども、その最初に歌ったのが先ほど歌った輝く日を仰ぐ時だったそうですね。本当に神様を見上げて、彼の歌手生活が再スタートしたわけであります。試練を受けたことは恵みだったと彼も言っておりますけれども、私たちにはトラブルはないんですね。トラブルはありません。トライアルだということです。今年はトラ年、トラブルはない、トライアルだ。思いがけないことはある、思い描けないこともあるし、思った通りにならないこともある。でもそれは神様が私たちを成長させてくださるために与えてくださっているものです。必ず逃れる道が備えられて、そして私たちを助けてくださる方がおられるということを覚えていただきたいと思います。2番目の虎はトライですね。挑戦、挑戦です。とにかく何でも挑戦しましょう。これはクリスチャンに与えられた特権です。別にクリスチャンじゃなくてもトライできるじゃないかと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。クリスチャンがなぜ挑戦できるかというとですね、これは神様がサポートしておられるからです。そして大切なことは、クリスチャンには失敗がないんです。クリスチャンには失敗がありません。神を信じる人には失敗という言葉はありません。うまくいかないことがあるかもしれません、ね、思った通りの結果が出ないこともあるかもしれません。でもそれは決して失敗ではないんですね。それを通して神様がまた何かを教えようとしてくださっているわけですから、ですから思い切ってトライをする。テトスの手紙の2章の14節に、キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、良い行いに熱心な民をご自分のものとして清めるためだったのです。良い行いに熱心な民をご自分のものとして清めるためだと。良い行いに熱心にトライすると、それは私たちが救われたのは、イエス・キリストによって罪許されて神のことされたのは、つまらないこと、無駄なことに一生懸命になるためではありません。良い行いに熱心である、良い行いに挑戦するためでありますし、またフィリピ書の1章の6節には、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。 始めてくださったのは神様ですから、必ず完成させてくださる。神様は必ず完成させてくださる。私たちの中に始めてくださった神様は私たちの中に完成させてくださる。そのことを信じて、挑戦し続けていただきたいと思います。そしてこれはパウロのやはりフィリピ書の言葉ですけれども、私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めています。ここにも虎が実は出てくるんですね。捉えようと、実は日本語で虎という字がつく言葉はほとんどないんですよ。僕はここでつまずいたんです。国語辞典調べてみてください。虎なんとかっていう言葉はね、ほとんどないんですよ、意外にね。でもここにはあったんですね。これは最初に実は見つかったんですけども、ただここから伸びなかったんで英語に行ったんですけど、何を裏話してるかということですが、すでに得たというものではなく、完全なものとなっているわけではない、ね。まあ、私いつも申し上げてますけれども、クリスチャンには、高齢者も後期高齢者も引退も晩年もないんです、ね。いいですか、ね。私たちはもう生きている間は完全なものとなろうとして、何とか捉えようと努力していかなきゃならない。神様生かされているわけですよ、私たちに。命は神様から預かっているものですよ、ね。生きている間は神様は私たちに何かを求めてらっしゃるんです。あなたに何かを願ってらっしゃるし、求めてらっしゃるし、期待してらっしゃるんです。どうかそのことを忘れないでください。クリスチャンに年齢は関係ありません。1歳だろうが、10歳だろうが、100歳だろうが、生かされているその命の間は、私たちは何かを目指していかなければならない。捉えようとして、トライしていかなきゃいけないんです。もう最後の仕上げだとかですね。あとはおまけだとか。そんなことは全然ないです。この高齢化社会をですね、変えることができるのは私はクリスチャンだと思います。年を取っても、それは肉体の年齢は取ってきますけど、精神の年齢は決して衰えない、ね。日野原先生がいつも言っているように、体は動きが悪くなるかもしれません。まあ、おつむの方もだんだん、記憶力は悪くなるかもしれません。でも、脳細胞がダメになったわけじゃないんですね。まだいくらでも使えば動くんです。ただもう使わないなと思うとダメなんですね。認知症でもそうですよね。もういいなと思うと進むそうです。なるそうです。もう私の人生これでええなと思ったらね、いやもうやり終えたとか、やり遂げたとか、これで一段落だとか思うと、もうそこで止まっちゃいますから、いいですか皆さん。まだ何も成し遂げてません。はっきり言いますが、まだ全然ダメ。まあとんでもない、いやもうこの年まで生きましたけどって、とんでもないですよ、ね。これからあと何年生きるか誰もわからないんですから。トライするというのは、これはクリスチャンの特権なんです。私たちの人生は、この地上の人生はわずかであるし、これはやがて終わるんですけども、永遠に神様と共に生きていくわけです。永遠の尺度から見ればほんの一瞬なんです。そのほんの一瞬をどっかで終わったらもったいないでしょう、ね。もう生きている間は挑戦し続けていただきたい。トライしていただきたいんです。クリスチャンに 秋冬はないんです。人生ね、秋が来て冬が来てなんてね、春と夏で終わりです。春と夏で終わりです。これね、この社会の間違った風習なんですよ、皆さん。なんでか分かります？昔は年寄りが生きてると食べるものがなくなったから、みんな産捨て山に連れてかれてなんてことあったですよね、今は年寄りがいつまで働いてると若い人の職場がないからっていうんで、あんたは定年です、あなたはもう仕事しなくてもいいです、年金で暮らしなさいみたいな。社会の作り出した仕組みですから、これ策略なんです。それは年金 で暮らすとかね、仕事側がリタイアしなきゃいけないとか、それはもうしょうがないですよ。でも心はリタイアしない、心は年金生活をしないということです、ね、これまでの備蓄で生きていこうなんて考えちゃダメです。いくらでも新しいことを学び、新しいことに挑戦していただきたいです。よろしいですか皆さん、トライしてください。今年は寅年ですから、ね、カープにも頑張ってほしい、ね、頼りにしていたピッチャーがね、ルイスが、メジャーに引っ張られちゃって、野村さんもさぞ難しいだろうと思いますが、偉いですね彼は。全然大丈夫ですみたいな、から元気、完全にから元気、計算力のない人だなと思ってますけど、まあでも気持ちは変えたいですね、気持ちは変えたいです。トライス、よく覚えておいてください。すでに完全なものとなっているわけではないんです。何とかして捉えようと努めている、パウロはそう言ってるんです。何とかして捉えようと努めている、もう捕まえたからこれをちょっとずつ使おうとかね、これはダメなんですよ。常に何かを捉えようとしてなきゃいけない。常に何かを捉えようとしている人は認知症にはなりません。大丈夫です。こんなこと言っていいのかどうか分かりませんが、そう私は思ってる、ね、広瀬先生あんなこと言ってたけど早めに出たねなんとかですね、最近説教であれとかそれとか、何さんとかですね、私のおじいちゃんがよく言ってたしですね、説教中におばあちゃんに、あの何さんは誰だったかなと、おばあちゃんがアブラハムじゃないんですかとか言ってましたけど、まあ、私もそうならないように、トライしてし続けていきたいと思います。さあ3番目のトラはトラストですね。クリスチャンにとって最も大切なことです。信頼すること、ね、信じることです。マタイ6章の30節、今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる、ましてあなた方にはなおさらのことではないか。よくこれは読まれるところですが、最後に信仰の薄い者たちよっていう言葉がついてるんですね。これを忘れちゃいけません。信仰の薄い者たちよ、神様があなたをどれぐらい見ておられて、どれぐらいあなたにを装おうとしておられるか、あなたを美しくし、またあなたに幸せを与え、あなたの人生を充実させようと思っておられるか、知らないのか信仰の薄い者たちよ。そうイエス様はこう嘆いておられるところなんです。神様があなたを作られて、あなたをよく知っておられる、隅々まであなたのことを知っておられるというのが今日の元気メールの元旦の一発目だったと思います。詩篇の139編からですね。神は私たちを作りくださった、そして私たちのことをよく知っておられる、私たち一人一人に最高のプランを持っておられる、ましてあなた方にはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ、そう言われないように皆さん、神様にそう言われないように、今年は神様にトラストしていただきたい、信頼していただきたい。なんでそんなことであなたはくよくよしているのか、思い悩んでいるのか、 またあなたはそのことでブツブツ言っているのか。信仰の薄い者たちよ、あなたがどんなに今日まで支えられてきたか、そのことを忘れてはいけない。必ず今日も明日も神様はあなたと共におられて、あなたを装ってくださる。あなたの人生に最高の計画を神は持ってらっしゃるんだから、トラストしなさい。神様に信頼しなさい。ローマ書の1章の17節、福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通り、信仰によって全てが進んでいくんです。トライアルも試練もあるでしょう。でもその試練を通して私たちは神を信じることを学ぶ。神様を信じていくならば必ず大丈夫だということを学んでいくわけです。挑戦してください。神様に信頼しながら挑戦してください。でも全てのことは信仰に始まって信仰に終わるんだ。神様により頼んでいくならば、神が始めてくださったことは必ず神が完成させてくださいます。さあ、3つの虎、ね、皆さん覚えていただけましたでしょうか。トラブルと、トライと、そしてトラストですね。最後に、お、まだ何かあるのかな。実は一番大切な虎があるんです。何でしょう。最も大切な虎。トーラー。おー、季節して拍手が出ましたが、ヘブライ語で律法のことをですね、トーラーというんです。そこに来たかという、リベカちゃんがびっくりしたのかもしれないですが、ヘブライ人にユダヤ人にですね、今年はトラ年だって言ったらいい年だなってきっと言うと思うんです。あ、律法の年か、トーラー。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることを全て忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功すると、ね、この律法の書の、この律法がトーラーです。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜も口ずさんでいけば、そしてそれを忠実に守っていくならば、行く先々で栄え成功するって聖書に書いてあるんですよ、ちゃんと。こんなにはっきり書いてあるような本はどこにもないですよ、ね、いろいろこうすればいい、ああすればいいみたいな本はたくさんありますけども、これだけ言っときゃ絶対大丈夫なんて本はないです。でもトーラーはですね、この律法の書は、このトーラーを口から離すことなく、昼も夜も口ずさんで、それに書かれていることを忠実に守るならば、行く先々で栄え成功すると書いてあります。もしそうでなかったら、これを書いた、これをくださった神様に文句言ってください。トーラーを朝な夕な口ずさんでおりますが、一向に成功いたしませんし、一向に栄えません。これはどういうことでしょうかと。神様に文句を言ってください。私じゃなくて聖書に書いてあるんですから。それはまあたまには口ずさんどるけどな、困った時には口ずさんどるけど、そうでなくなったらすぐ忘れるだろう。あなたは昼も夜も口ずさみ、それを守りなさいと、守らないと。これだけダメです。言うだけでダメ、守らないと。書いてあることを守らない。律法を実行するとは何か。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそが律法、トーラーと預言者である。預言者っていうのはナービームというんですが、これこそがトーラーだと。人にしてもらいたいことは何と思うことは何でもあなた方も人にしなさい。黄金律ですよね。つまりですね、トラ年というのはね、黄金律の年ということ。大変な真理が明らかになりましたね。完全なダジャレなんですけど、 立法。立法とは人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそが立法だと。つまりこの通りにしておけば行く先々で栄え成功するということです。あなたがしてもらいたいと思うことを他の人にしなさい。黄金律を実行しなさい。そうすれば必ず栄え成功しますよ。簡単なことではないですけれども、でもシンプルなことですね。難しいごちゃごちゃとした教えではありません。自分がしてもらいたいなと思うことを人にする。それこそが立法です。それこそがトーラーです。これこそが神が皆さんに、私たち一人一人に約束しておられることですから。このトーラーに従ってトラブルをトライアルにし、すべてのことにトライして、そして主にトラストしていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、心から皆を賛美いたします。あなたが与えてくださいましたこのトーラ、立法、御言葉、ここに書いてあることを口ずさみ守り行うならば、必ず行く先々で成功し栄えると約束されていますから、ありがとうございます。今年もさまざまなトラブルがあることでしょう。思いがけないことも起こる。また思い通りにいかないこともたくさんあるでしょう。思いがけないような問題もあるかもしれません。しかしそれはすべてあなたから与えられております。トライアルであると、試練であると、信仰を持って受け止めることができるように、そして必ず神様がこの試練を逃れる道を与えてくださり、また私たちを成長させてくださることを信じて感謝をいたします。どうぞ今年一年トライする年でありますように。私たちはまだ何も手に入れておりません。何も完成させておりません。いや、生きている間は前に向かって、後ろのものを忘れ前に向かって進んでいくのであると、パウロが申しましたように、私たちも前を見て挑戦してまいります。そして何よりもあなたに信頼することを忘れません。あなたに信頼することを忘れ自分の力により頼むならば、必ず失敗をするでしょう。必ず迷い込むでありましょう。でもあなたの背中をしっかりと見て突き従っていくならば、迷うことはありません。必ずあなたが目的の地に導いてくださると信じるものであります。お一人お一人の上にあなたからの豊かな祝福をお注ぎくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。